それでは今日のメッセージの中心となる聖書を読みいたします。創世記の5章です。創世記5章の21節から24節をお読みします。創世記5章21節から24節ではお読みします。エノクは65年生きてメトシェラを産んだ。エノクはメトシェラを産んでから300年神と共に歩み、息子たち娘たちを産んだ。エノクの全生涯は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなった。以上です。この箇所から今年の教会の年間目標テーマであるエノクは神と共に歩んだと題してメッセージをお届けします。アダムというのは固有名詞ではなくて人という意味だというのはご存知だと思います。人は神の形といっても物の形ではなくてイメージ、あるいは画像とか映像とかいう時の像ですね。その形に似せて作られました。しかしエデンの園でアダムとエバは罪を犯し、その神の形を歪めてしまった。今日の教会総会資料に出ている私たちの信仰告白の中に神の形を毀損したという難しい普段使わない漢字が使われていますが、歪めてそれを壊してしまったというような意味です。そこで神様はそのままにしておかず、歴史を通じて救いの計画を立ててそれを実行し完成させられました。イエス・キリスト、罪のないお方に私たちの罪を転嫁させて負わせて、そこに神様の厳しい裁きを下されたわけですね。そしてイエス・キリストはその神の裁きを 100% 受けて、そして死んで罪の支払う報酬である死を経験して墓の中に葬られました。しかし罪のないお方を死はそれ以上支配することはできず、3日目に救い主はよみがえって、そして神様の救いのご計画を完成して、父なる神様の身元に帰っていかれたわけです。そして今毎日大祭司として私たちの信仰がなくならないように祈ってくださっているということをすでに皆さんはご存知だと思います。それだけではなくて、神様は今イエス・キリストを信じる私たちの中にキリストの形、アダムが失ってしまった神の形をイエス・キリストを信じる者に今聖霊なる神様がキリストの形、それは本物の人間の形を今作りつつ働いていてくださるわけです。私たちクリスチャンは信じてからそのようにして成長し成熟していくという過程にあるわけですね。すでに救われている、すでに神様の前に正しいものと認められている、それを日々の生活を通して体験していくわけです。土台はすでにイエス・キリストが土台となって私たちを完全に支えていてくださる、守っていてくださる。だから後ろに後退する必要はないわけです。後ろ振り向く必要はないわけです。果たして大丈夫だろうか、私は本当に救われているんだろうかと後ろを向く必要はないわけです。後ろを向く者は神の国にふさわしくないと言われています。神様が備えておられる救いの完成を目指して、御国の完成を目指して私たちは今歩んでいるわけですね。そして私たちの成長成熟はキリストに似たものとなるということです。この目標を共通項として教会は一人一人のクリスチャンは歩んでいるわけですね。いや私は私よって開き直らないで、 キリストにそれぞれが男性であっても女性であっても早く信じた人であっても最近信じた人であってもキリストに似たものとして成長するということを私たちの魂が願っているわけです。イエス・キリストを信じて新しく生まれ変わって神の子供とされた私たちの霊が神を求めているんです。そして世の終わりまでいつもあなた方と共にいると約束されたイエス・キリストを日々求めてその方に近づきその方と共に歩むことで私たちは結果として成長していくわけですね。今日はまず第一にアダムが失ったものを見ていきます。エデンの園、いやどこにあるだろうな、興味が湧きますが、まあ、この世界の地上のどこか、まあ、中東あたりあるいは今のイラクにあたる地域がそうだったと言われることもありますけれども特定はできません。しかしエデンの園があったということは確かです。そこにはたくさんの木がありました。まあ果樹、リンゴの木、イチジクの木、梨の木、まあいっぱいありますけれどもエデンの園にはたくさんの木があって そのどの木からでも取って食べてよいと神様はアダムたちにまあ許可されたんですね。しかし中央にある命の木と善悪の知識の木のうち、まあ、たくさん木がある中でその2本の木は目立っていたのかもしれません。真ん中にありますからその2本の木のうちで善悪を知る知識の木からは取って食べてはならない、取って食べたら死ぬ、必ず死ぬとおっしゃったわけです。ところが人間は見るなと言われれば見たくなるし食べるなと言われると冷蔵庫開きたくなるという習性がありますね。そこにアダムが忍び、ごめんなさい、悪魔が忍び込んできて誘惑をした結果アダムとエバは食べてしまったわけです。そこで神様は命の木からも取って食べないようにとどうされましたか。アダムとエバをそのエデンの園から追放されてしまったわけです。これが失楽園という言葉のもともとの意味ですよね。楽園を失ってしまった、エデンの園を人間は失ってしまった、神様と親しく交わることができる安全な環境から追放されてしまったわけです。アダムとエバは神様なしで自分たちはやりたいと思ったんです。自分たちも神のようになろうと思ったんです。今の自分のままじゃ満足できなかった、そこに悪魔が付け入ってきたわけですね。神様は私たちをありのままで愛してくださるのに悪魔は私たちに何か不足があるかのように足りないかのようにもっと頑張れとたきつけてくる仕掛け人ですね。でその状態で命の木から取って食べて永遠に人間が生きたとしたらこの世界は紛うことなく地獄になってしまっていたわけです。今も戦争の歴史を繰り返していますがその程度では終わらなかった。永遠の命が罪人の手に入ったら何をしでかすかわからないということを、まあ、私たち自身でも予測できます。で神様が願っておられることは一つの御言葉を出していただきますが、イエス・キリストを私たちが信じて救われる目的は永遠の命を持つためだと書いてありますね。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様は私たちに永遠の命を与えたいんです。アダムとエバはそれを失ったんです。そして命の木の存在というものは私たちから見なくなってしまった。しかし大丈夫なんです。神様はその命の木を私たちに今与えておられる。そこで今度はエノクが得たもの、アダムが失ったものではなくて エノクが得たものは何かということですが、聖書はこの創世記5章において一節にはアダムの歴史の記録と書いてあります。でこの人々のアダム以降の人々の生涯を短くまとめていますが、その生涯は産んだ、生き、死んだ、これがパターンとして繰り返されていますね。何歳で誰々を産んだ、そして何年生き、そして死んだ、まあ、詳しい話を今日はいたしませんが、そのパターンに、あ、ごめんなさい、死んだということを繰り返すことによって、いかに罪が人間を、社会を支配しているかということが如実に語られているところです。罪の支払う報酬は死であるとありますように、死がアダム以降の人類を支配していました。ところがエノクの生涯を、エノクの姿を示すことで、この重たい死のリズムを打ち破っているということが分かります。5章の22節、エノクはメトシェラを産んでから300年神と共に歩み、息子たち娘たちを産んだ。エノクの全生涯は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなった。死んだで終わっていないんです。多くの人たちがそんな死なないはずがないじゃないかと常識を振りかざして、これは神話だと片付けようとします。しかし私たちは聖書の言葉をそのまま信じる人々です。聖書信仰者というのはそういうことですね。人間の常識を信じるということはあって当然ですが、聖書が言っていることをそのまま受け取らないのは非常識と言えるわけです。神の言葉を信じられなくて、どうしてこの世界にあるいろんなことを信じられるのでしょうか。人の言葉も、人の成した業績も、人がこれこそ大発見だというものも、今どんどんそうではなかった、違っていたということが明らかになってきている世界です。しかし神の言葉は書かれてから今まで一箇所たりとも書き換えられたことがないという、驚くべき力を私たちに示しているわけですね。ですから神が彼を取られたので彼はいなくなった、他の箇所では神様が彼を喜ばれていたので神様が彼を移されたと示していますね。神様がエノクを喜んでおられたので、喜ばれたので彼を移された。どこに？神様の国、天国です。次の御言葉をお願いします。イエス様が言われたこのヨハネの福音書の有名な御言葉、11章25節はイースターによく開かれますね。私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。ここまでは分かるんです。ここまでは分かるけれども、次の御言葉は本当だろうかと一度はクエスチョンマークがつくでしょう。生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。一体誰なんだろう、十二使徒だってみんな死んだんじゃないか。実は聖書の中に死を見ないで神様のもとに引き上げられた人がいますよね。モーセ、エリア、この方々は有名です。その前にエノクが死を見ないで生きていて神を信じていて、彼らは死なないで天に引き上げられた人です。もしかするとですよ、もしかすると 今までの歴代のクリスチャンたちの中で、エノクのように神と共に歩んで死なないで天に引き上げられた人はいないとは断言できない。私たちがただ知らないだけ。今も蒸発する人々がたくさんいますね。これはまあ別の原因があってそうなることがあるわけですけども、クリスチャンたちの中で神様を本当に愛して、神様を日々求めて、神様が自分を愛して喜んでくださっているので、私も神様を愛して喜んでいくという、神様と本当にイエス様が私と父とは一つだとおっしゃったように歩んだ人たちがもしいたとしたら、神様があまりにも彼らを喜んだので、これ以上人間の罪深い世界の中に置いていくことは忍びないということで引き上げられた可能性のある人たちがもしかしたらいるかもしれないと、私の勝手なイマジネーションです。エノクは、まあ、その代表的な人物だと言います。なぜエノクはそのように引き上げられたのか、きっと転機があったんだろうなと思います。エノクは65年生きてメトシラを産んだ。このメトシラはこの5章の中で何百年って生きた人たちの中で最長寿ですね、969歳。まあそんなに違いはないわけですけども、メトシラを産んで、300年神と共に歩んだ。メトシラを産んだことが一つの転機と捉えることができるのではないか。まあ、この中にも赤ちゃんを産んで神様の創造の御業に触れて、まあ、イエス様を信じたという方がいらっしゃいますけれども、エノクもそれまでどんな生活を送っていったかわからないけれども、自分に子供が与えられた。モーセの両親もそうでしたね。アムラムとヨケベドという夫婦の間に赤ちゃんが生まれた。あまりにも可愛かったので3ヶ月間隠しておいた。なぜ隠したか。エジプトの王様ファラオがイスラエル人の男の子は生まれたら皆殺しにしろ、ナイル川に投げて捨ててしまえという恐ろしい命令が出されていたんですが、あまりにもその生まれた男の子が可愛かったので両親は捨てることができなかった。3ヶ月間隠してた。しかし隠しきれなくなって、ついにお姉さんのミリアムに託して、パピルスのカゴに水が漏れないようにアスファルトを敷き詰めてナイル川に流したら、エジプトの王女が水浴びに来てそれを見つけて、まあヘブル人の子に違いないわと、ヘブル人の子供、王の命令が出されているのを知っていながら、その王女はその子供をナイル川から引き上げて自分の子供として育てた。それがモーセですよね。かたやエノクはメトシラが生まれた時に何か心に思うものがあったのかどうか、それは全く想像しかできませんが、転機となったとすれば、神様が私をこの赤ちゃんのように愛して、そして自分がこの子供を愛して喜ぶように、神様も私を愛して喜んでくださっているんだということが本当に分かったのではないかと思います。それから300年神と共に歩んだと書いてあるんですね。しかも24節にも神と共に歩んだと繰り返されています。神と共に歩んだ人は、隣の6章にノアという人も神と共に歩んだと記録されていますが、今日はエノクのことを扱っていますので集中します。神様の愛と喜びをエノクは受け取り、そして毎日神様に近づき、神様と会話をし、そしてアダムが失った命の木を見つけたんです。神様からどこにあるかって教えられてそれを見つけたって意味ではないんです。神様に近づき、神様と会話をし、神様の愛と喜びを受け取ることができた、 それが命の木である。そしてそれは今私たちにとってイエス・キリストが私たちのうちにある命の木だということです。私は誠のブドウの木、あなた方はその枝ですということをイエス様はヨハネの福音書の15章でおっしゃっていますが、その命の木がブドウの木だということは言えませんが、リンゴの木だとも言えませんが、命の木であることは確かなんです。私たちはその命の木ではなくて、この世にあるものを愛しているために、その命の木がせっかく私たちの中にあるようにあるのにもかかわらず無視したり、毎日聖書を読むのなんかもう飽きたと、もし思うような心があったら、その命の木は依然として隠されているのかもしれません。アダムが失った命の木、神の愛と喜びを受け取ることができるその命の木を人間は失って、それに変わるものを求めたんですね。それが快楽であったり人の愛であったりするわけです。でもいくらそれを詰めても満足はできないので、さらに貪りというものが起こってくるわけです。お金でもいろんな趣味でもそれで心を満たすことはできないというのは私たちは知っているわけですね。でも命の木を見出すことがなければ、やっぱりまた手を出してしまうわけです。そしてイエス様は私たち同じ人間の肉体を取ってこの世界に来られて、罪はなかったのに私たちと同じになるために、その立場に立つためにヨルダン川で水のバプテスマを受けられたわけですね。その時に天が開けて、父なる神様の御声が、何度もここでお話ししていますが、聖霊が鳩のように下られて、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶという天のお父さんの声をイエス様はそこから聞いて、生涯それを聞き続けられて、あの苦しい十字架の苦しみも耐えることができた。あの喜びこそ人間が味わう最も大きな苦しみ悲しみを乗り越えさせる神様の力なんですね。それなくして今までの殉教者の方々がキリスト教の福音を伝えるために世界に出かけていって、ジャングルに分け入って、そして殺されてもなお述べ伝え続けた、その力は彼らの頑張りでも何でもないんです。人間の頑張りは続かないでしょ。しかし彼らのうちにあった喜び、その命の木から取って食べたその恵みが彼らをして、この福音を全世界に広める原動力になったわけです。神の愛に満たされれば伝えないでは得られないわけです。神様の愛を喜びを経験したら、私たちはやれって言われなくてもやりたくなるわけです。イエス様の33年間の生涯はまさにそのような生涯だった。だから弟子たちはもうイエス様に引きつけられて、いつもイエス様のそばにいたかったわけです。イエス様が十字架を耐え忍ぶことができた力も、ヘブル書の次の御言葉を出していただくと、マルコの福音書の御言葉は進んで、ヘブル書の12章の2節ありますか。最後の御言葉になりますが、ここですね。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座された、はい、この喜びがイエス様の前に いつもあったんです。前にあったっていう意味は何でしょうか。父なる神様と親しく交わるということがいつもイエス様と共にあったということですね。詩編の16編の8節にもダビデが語っている、それはまさにイエス・キリストの姿でしたけれども、私はいつも主を私の前に置いた、主が私の右におられるので私は揺るぐことがない、揺るがされない、それゆえ私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる、私の体もまた安らかに住まおう、あなたは私の魂を黄泉から引き上げ、あなたの聖徒に墓の穴をお見せにはなりませんでした、あなたは私に命の道を知らせてくださいました、あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみが常しえにありますという神様との交わりの恵みが言い表されていたわけです。それがイエス様の生涯だったんですね。そして私たちにもその特権が与えられているんです。これを一度ならず一度味わったらそれを続けてください。神様と本当に出会い親しく交わった時に与えられる喜び、そして神様がどんなに私を深く愛しておられるかを知ることができたら、体験できたら、それを続けていく必要があるんですが、長続きしないということもあるかもしれません。あるいは目に見える世界の刺激的なこと、あるいは試練とかさまざまなことを通して私たちがそこから引き離されてしまうこともあります。でもいつでも私たちは、すべて疲れた人、重に負っている人、私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、そして私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎが来ますと、いつも招いておられる恵みの御座に近づくわけです。神様はそこに私たちを招いておられるわけですね。その一つの恵みの御座がこの礼拝であると言いましょう。あるいはデボーションの時間だと言えるでしょう。そこにはいつも神様が私たちと共におられるということです。父の愛はイエス・キリストのうちにあって私たちに表されました。私を見た者は父を見たのです。イエス・キリストを信じた者は父を信じたのです。イエス様に表された父の愛を私たちも受け取ったんです。その愛があるからこうして毎週日曜日礼拝に来るだけではなくて、聖書の御言葉を愛し、それを読んで蓄えて、あるいは自分にできる奉仕を神様に捧げていくわけですね。教会は神様は私たちのためにいらっしゃるわけではない、神様は教会のために存在しているわけではないんです。私たちが神様のために存在しているんです。何かを受けるために神様に近づくんだったら、それは正しいとは言えないでしょう。すでに神様は私たちに豊かな祝福を、恵みを与えてくださっている。それを感謝するか、もっとというか、それは人によって違いますが、すでに受けている数えきれないほどの恵みを、私たちが本当にそれを感謝できるならば、私たちは神様を自分のために存在させるんではなくて、私たちが神様の栄光のために生きていきたいと願うものに変えられていくわけです。エノクが持っていたのはその喜びです。それは賜物ではなくて御霊の実と言えます。愛、喜び、平安と呼ばれるこの実をエノクは神と共に歩むことによって豊かに結ぶんだ人ですね。全ての人が、全ての人の心が最も恋慕う方である主と共に歩むときに、この実は結ばれる。 神の近くを歩めば歩むほどより大きな喜びが与えられることをエノクは経験した人でしょう。もし人が地上の人生の在り方がどれほど永遠の人生に大きな影響を及ぼすかを知ったならば、どんな地上の宝や業績よりも御霊の実を追い求めるようになると言われています。私たちは周りにも見えるところに影響を受け、自分の知っていることに縛られているのではないでしょうか。天を仰ぎましょう。神を求めましょう。そこには父なる神の笑顔が見えるはずです。私たちが地上で何がなくても、失敗だらけの人生であっても、その中から神様を見上げるその姿に神様が涙しておられるということを表現した人もいます。昨年いらした命の水計画の働きをされている森部英子姉妹が語ってくださったのを、まあ、記録していましたが、日本と中国のクリスチャンの違いということをいくつか話されたんですね。苦しみに遭うことはどの国での人でも共通項として持っています。で、今中国の教会は中国共産党政府からの締め付けにあって、大きな教会堂の十字架は取り外され、それこそもう何億円もかけて建てた教会堂も壊されたりしているんですね。そして家の教会は公安警察にいつ踏み込まれるか分からない、すでに踏み込まれて指導者が逮捕されたり、クリスチャンたちが捕らえられている状況の中にあります。聖書も中国共産党の思想に近いものに翻訳しようという計画が今上がっているわけですね。で、毛沢東が中国を支配するようになってから、このことはもうすでに始まっていたことですが、迫害は始まっていたことですが、中国のクリスチャンたちは経験に生きようと願う者は迫害を受ける覚悟ができています。中国で生きるとは毎日が生産式です。その生産式は2時間かかるそうです。それは神様の前に自分が犯した罪を熱心に悔い改める時間があるからだとも言えますね。私たちは時間を気にして、まあ罪の告白っていうことはすることはありますけれども、しかしどこまで自分の罪を真剣に自覚して悔い改めているかって問われるならば、それこそそのことをも悔い改めなければならないかもしれません。人に会うために教会に来た人がいるならば帰ってください。私たちは礼拝するために集められた者たちです。中国のクリスチャンたちは今は都市部の中にもクリスチャンが増えています。いろんな豊かな人たち、立場を持った人たちも集まっていますが、1億人いると言われる中国のクリスチャンのほとんどは貧しい人たちですね。彼らは特別な人ではありませんが、内側にイエス・キリストがおられる。その方々に出会ったからこそ、この命の水計画のスタッフの方々は、自分がもう難病を抱えていつも吐いたり長期入院する人が一人いるんですけれども、しかし祈りで支えられているということで、神様の愛を経験して、その神様の恵みに感謝して、私も何かお役に立ちたいということで、1年に何回か中国に行って、その指導者たちと会って、その牛にある命の木に触れて、その実をいただいて帰ってくるわけです。かつてはもうキャリアウーマンだった方ですけれども、そのようにして主に仕えることを喜びとしておられます。30年以上になりますが、 この村に来られて文化センターの大研修室で命の水計画の最初の集会が開かれました。ママクワングという当時の中国の家の教会の指導者で、彼女の指導している教会には100万人の信徒がいると言われるぐらいの影響のあった人ですが、彼女が公衛兵たちに吊るし上げられて、そして、いわゆる自己反省を強いられている強いられる、そのような知識人たちがみんなそのようにして、捕まえられて、そしてその 集会の中にですね、人々の罵声を浴びせられながら浴びながら、まあ、自己反省する。もちろんママクアングはイエス・キリストを信じていることを反省する必要はないわけです。どんなに非難されても罵られてもイエス・キリストを信じる信仰を捨てなかった、その方が、まあ、自由になって、日本に来ることができて、室蘭でも集会を開いて証しをしてくださった。私は、まあ、日高から3時間かけて姉妹たち5人乗せて、やってきて、そして終わってから帰ったら日高に着いた時1時だったんですけども、まあ、そのぐらい当時の日高の夫人たちも燃えていたということなんですが、今みんな80代になって疲れていらっしゃいますけども、そのママクワングがこう言ったんですね。イエス・キリストを愛することによっては誰にも負けないで生きていきたい、このことを私たちは、チャレンジとして聞いておきたいと、まあ、聞いておきたいというか実践、私たちもそのようなものになりたいと願わされるわけです。イエス・キリストのうちに表された父なる神の愛、そしてその喜び、イエス・キリストがまだ何にも成し遂げていないときに、父なる神は私はあなたを喜ぶと言われたんです。十字架にかかった後だったらね、いやよくやった、私のためによくやってくれたと、それが喜びの理由だったとしても分かりますが、何にもしていない時です、私はあなたを喜ぶ、これが神の愛であり喜びですね。その存在を喜んでいてください。もうむしろ私たちは何にもしない方がいいかもしれませんと言ったら語弊がありますけれども、神様のために何かをするなんてことは私たちにはできない、したとしても邪魔ぐらい、でも手伝おうとするその気持ちを神様が喜んでくださるから、私たちは何かができるようになっていくのではないか。イエス・キリストを信じ受け入れた者には、アダムが失ったエデンの園で食べられなかった命の木が私たちの中にあるという、この事実を決して忘れないで、じゃあその木の実をどうやって食べるか、単純ですよ。御言葉を読んで神様に感謝し、願い事があったら求めていく。そして私たちも、私たち自身の存在が喜ばれているように、私たちも神様に何かを求めて与えられたら喜ぶ、そんな、まあそれも必要な時いっぱいありますが、そのレベルで終わらないで、こんなに私を愛してくださって喜んでいてくださる神様って一体どんな方なんだろうと興味を持って近づいていく、神様ご自身を喜ぶ、そのような信仰に成長していきたいと今年は目標を掲げているわけです。ヘブル書の11章の6節は、そのエノクの生涯の後に、生涯のことを取り上げた後に出ている御言葉ですが、11章6節は、信仰がなくては神に喜ばれることはできません、神に近づく者は神のいますことと神を求める者には報いてくださる方であることと知らなければならないのです、信じなければならないのです。単純な信仰です。求められているのは父なる神を、イエス・キリスト、そして御霊を、私たちの魂が喜んでいくならば、 神様は私たちにご自身を与えてくださる、明らかにしてくださる。そして私たちの心は圧倒されて、もう地上のものは何も目に入らなくなるというぐらいの幸せを経験するでしょう。これを経験したら私たちは本当にキリストの形を持つものと、頭が失った人間の形を回復していく恵みを味わうわけです。父の愛と喜びという霊の糧を得て永遠の命を生きることができる。聖書はそのように約束しています。エノクのように、そしてイエス様のように、私たちも歩ませていただきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、アダムが失った永遠の命、アダムが失った神の形、アダムが失った命の木をイエス・キリストは回復してくださり、イエス様ご自身が命の木として今私たちの中に住んでいてくださることを感謝します。何をするしないではなくて、この神様との生きた交わりの中にとどまる勇気を与えてください。あれこれするよりもあなたの御前に静まりとどまり、あなたの見姿が私の魂が見ることができるまで、あなたの御声を聞くことができるまで、とどまる信仰を与えてください。そしてこの命の木に預かり、その実を食べながら、私たちもまた愛、喜び、平安という御霊の実を結んで、それを人々に分かち合うことができますように、作り変えて成長させ、成熟させ、満たしてくださるようにお願いいたします。主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。